おはようございます。よくいらっしゃいました。今年はチェンジというテーマでお話をしてまいりました。神様は神の栄光を少しでも罪深い私たち人間が映し表すことができるように私たちを作り変えてくださる、そういうお話ですね。まあもちろん罪人である私たちがイエス・キリストを信じることによって救われて、神のことをされるというのは一番大きなチェンジであるわけですけれども、その後も神様は諦めることなくというか、生きている間はずっとこの私たちを作り変え続けてくださるということを見てきたわけですね。最初の例というか、アブラハム、75歳で神様の声を聞いて、っていう、もうその最初の人から神様はあえて高齢者を選んでですね、このチェンジストーリーを始められてるわけですね。もう21世紀を見越しておられたかのような、21世紀の日本を見越しておられたかのようなですね、もう75歳後期高齢者の人を最初に選んで、そこからこのチェンジストーリーを始められてるわけですね。私は諦めてないよっていう、こう神様からのメッセージですね。もう大体もう60、70、80、もういいよね、もうこのまま静かにこの世を去ろうみたいに、思ってないと思いますけどね。すいません、今勝手に決めつけて、でも神様の目から見ればね、年齢は全く関係ないんですね。生きている限りは、私たちを作り変えてください、チェンジしてください。そういう話をずっとこの1年してきたわけです。チェンジの、仕方に方法にもいろいろあって、もう大きな失敗とか、あるいは何か試練があってですね、そのことによってこう、劇的に作り変えられていくという人もあれば、長い時間かけてね、徐々にこう作り変えられていく、いくつ戻りつする人もいたり、いろんなチェンジストーリーがあったと思うんですけども、考えてみると、もうこう神様が私たち人間を作り変えるっていう、神様が作り変えて人間を作り変えてる。じゃあ神様自身はどうなのか。神様は完全な方ですから、もちろん変わる必要などありません、ないはずなんですね。しかし、聖書を見るとそうではない、信じられないような、神ご自身が自らをチェンジされたっていうことが、記されているんですね。今日はそのお話であります。もう今日と来週でこのチェンジシリーズは終わるんですけども、この来週は総まとめということですけど、その前に、どうしてもこのお話だけはしておかなければならないということで、神のチェンジという話をしたいと思うんですけども、聖書はフィリピの信徒への手紙の2章3節から11節まででありますフィリピの信徒への手紙2章3節から11節、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。 このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。特にこの黄色になっている部分ですね、ここがまさしく神のチェンジについて述べているところです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神が神を、神自らを変えたというか、神ご自身がご自分を変えられたということがここにはっきり記されているわけですね。まず第一にですね、神のチェンジ、それは言葉で書いたらさらっと一行なんですけど、神であることを捨てるっていう、神であることをお捨てになった。神の、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わずと、まあ、神の身分とか神と等しいものと書いてありますが、まあ、もちろん神は唯一絶対なる神であるわけですけれども、まあここにいわゆる三位一体の真理というものが現れてきてですね、神の子という、まあ、子なる神という、三位一体論的に言うとそういう存在になるわけですけれども、この神である神であった方がですね、神の在り方を捨てた。神であるということは創造主であるということですね。作る側です。創造主であって、そして全知全能です。すべてのことをご存知であって、すべてのことができる全知全能、そして偏在不変というですね、これは神学で使う言葉なんですけどね、偏在というのはあらゆるところに存在される、神が存在されないところはどこにもない、そして不変というのは変わらないということですね。不変イコール永遠ということです。何も変わらない、まあ、これはいわゆる神の属性、神であることの、まあ、能力というとちょっと正しい言い方じゃないかもしれませんけれども、神であるということ、まあ、人間との違いと言ってもいいでしょうかね。人間との違いとして神であることは、神は創造主です。そして全知全能、偏在不変なる方だ。でもキリストはですね、これを捨てたって言うんです。こんなものはいらないって言われる。全知全能、偏在不変、いらないと、固執しようとは思わずって、これに固執しなかったっていう、創造主であることに固執しないっていうのは、まあ創造主でない私たちには分からないことですけどもね。でも考えてみると、人間はね、全くこの逆をやろうとしてるんです。人間は被造物でありながら創造主になろうとしてる。昨今のこの生命科学、人間やさまざまな生き物の命を人間はまあいじくり回しているというか、あるいはまたこの神がお作りになった自然を自分の手でこれを自由にして、でも結果的には壊しているわけですけどね。結果的には神のようになろうと思って失敗はしているんですけれども、人間は創造主のようになりたい、あらゆるものを作り出したい、そして全知であろうとするんですね。このインターネットなんていうのはまさに人間の全知になりたいという欲望の表れですね。全てのことを知りたい、全能であろうとする、あらゆることを人間はやろうとする、月に行こうとする、海の深いところに行こうとする、さまざまな科学を手に入れる、さまざまな機械を手に入れる、少しでも早く走る、少しでも遠くへ行く、この全能性を手に入れようとする、偏在であろうとする、どこにでも行こうとする、不変であろうとする、変わらないように、もう一日でも長く 変わらずに外側も変わらずに存在したいですね、悪いことじゃないですけども、これはでもね、 ある意味全能者への挑戦なんですよ。我々みんな衰えてしょぼくれてみっともなくなって死ななきゃいけないんですよ。それが神が私たちに与えられた運命なんです。それを抗ってるんです。あれを塗りこれを塗りあれをつけこれをつけですね、ちょっとでも、悪いことじゃないですよ、くどいですけども、でもね、この神の運命をなかなか受け入れられないっていうね。人間は神になろうとするわけです、古くはバベルの塔がそうでしょ。ちょっとでも高いとこ行こうとするね。大した高さじゃないんですよ、バベルの塔なんて発掘されてますけどね、うちの教会よりちょっと高いぐらいですよ。発掘されてるんですよ、大したことないんです。そんなこの辺に建ってるビルより全然低い。それでも当時にしてみたら1階よりは2階よりは3階、3階よりは4階に行っと神様に近づけると思ったんですよ。今でもそうでしょ、世界中で高いビルを建ててね、何百メートルだどこが高いだってね、やってるじゃないですか。愚かなことですよ、高ければ高いほど危ないのにね、それはね、この人間のそういうこの神に近づきたいという、これこそまさに罪ですね、人間の欲望。ところが真逆です。その神である方が創造性、全知全能、偏在不偏、こんなものはいらない、これに固執しなきゃいけない理由はないよなって思われた。信じられないですね。人間はちょっとでもこういうものにこびりついているとか、しがみついているというか、こういうもの、こういう自分の持っている力を失いたくないじゃないですか、ね、そうでしょ。衰えるっていうのは自分の持っている力を失うことへの恐れですから、ちょっとでも自分の力を保ちたい。でも神様は、神である方がいらない、捨てたって、まさにこの固執しようと思わないっていうですね、手放せないものではないと考えた。手放せないものではないと考えたっていうところが、これが奥義ですね、全知全能、偏在不偏、いらない。これが神のまずチェンジですよ、捨てたという。捨ててどうされたかというと、無になった、無によなりになった。かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。神が人間になるということは、まさしくこれは無になることに等しいんですね。創造主である方が被造物になったんですから。皆さんが頑張って一生懸命紙粘土かなんかで人形を作ってね、いいのができたな、よし今度はこの人形に私がなろう、なりますか。ならんでしょう、絶対なろうとは思わないですよ。何もできないんですから、ただの粘土ですから。でも神様が人間になるってそういうことですよ。神が人間になるというのは、私たちが作った粘土細工に私たちがなるようなものです。何もできません。創造主でもない、全知全能、偏在不偏を全部捨てて、限られた知性、限られた能力、物理的にも時間的にも全て拘束されて、永遠におられる方が、あの2000年前のわずかな30年間というところに自分を縛られた。イスラエルのあの片田舎に自分を縛られた。どこでも、宇宙だろうがどこだろうが、行きたいとこはいつでも行ける方が、あの場所に自らを拘束されたんです。まさにそれは無になるということに等しい。ただ無になっただけじゃないです。しもべの身分となられたんですね。ただ人間になっただけじゃない。人間になることも大変なことですが、それだけじゃなくて、人間にもね、いろんな人がいますから。神様が人間になってくださったんですから、最低限その当時の世界で一番偉い人になっても全然罰当たりません。当時だったローマ皇帝ね、ローマ皇帝になったとしても全然罰当たらない。 もう世界中の人がひれ伏してありがとうございます神様、人間になってくださって、全てを捨てて人間になってくださってありがとうございますと、どんなことでもいたしますからって言うべきでしょ。ところがイエス様は人になってしもべになられた。しもべって柔らかい翻訳ですけど、本来奴隷という言葉ですか。これ奴隷になったんだと。奴隷というのは当時のね、奴隷制度、昔から奴隷制度っていうのはあったみたいですね。事の起こりは戦いをしてね、負けた国の人たちを、奴隷として、自国に連れて帰って自由にしたんですね。奴隷は自分の命を自分で自由にできない。主が、殺そうが生かそうが自由、売り飛ばすことももちろん財産ですから。で、奴隷はとにかく主人のためだけに生きる。主人のためだけにどんなことでもする。やれと言われること、全てのことをしなきゃいけない。そうじゃないと殺されて終わり。それでも何も文句は言えない。これが奴隷です。イエス・キリストは人間になられただけじゃなくて、しかもだけではなくて、しもべに、奴隷になられたということです。でもイエス様は奴隷じゃなかった、大工だったよなと思うかもしれませんが、ね、それはことの例えです。どういうことかというと、奴隷のようにね、自分の利益や権利を全部お捨てになって、私たち罪人に仕えるためだけに生きられたということです。私たちのためだけに生きられたんです。私たちのためだけにその命を使われたんですよね。だからまさに奴隷なんです。人間のために全てを使い尽くされたんです。ただ無になっただけじゃなくて、奴隷となって私たち人間に仕えるために来られた。そしてさらに神のチェンジ、3番目は死に至る、十字架の死に至るまで従順であるということですね。へりくだって死に至るまで従順だった。へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。へりくだるっていう言葉は、このイエス様がのなさったことに使ったらですね、我々には使えません。これがへりくだりとしたらね、このへりくだり、神である方が神のあり方を捨て、無になってしもべになって十字架にかかって死ぬっていう、このへりくだりの差はですね、誰もこの差に追いつかないわけですから、これがへりくだりだとしたら、私たちはへにもならない。すいません、汚い例えです。本当にそれぐらい、もうこの差はあまりにも激しいですね。イエス・キリスト、人になられました。人になられたということはですね、我々と同じなんですね。ということは、今度はですね、そもそもは神ですから、神の意思を持っておられたわけです。でも人になった瞬間から、今度はその神の意思に従うということを選ばなきゃいけなくなったんです。それまでは自分の思うように全てのことはできた。だから神の位を捨てて無になられたんです。でも人間になった瞬間に、今度はそもそも神であられた方が神の御心を求めて、神の御心を選んで、神の御心の前に格闘して生きる生き方を選ばれているわけです。その証が十字架に使われる前のあのゲッセマネの園での祈りですね。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいと。イエス・キリストは神を父と呼ばれた。それほどまでに親しい関係であったと同時にですね、それほどまでに敬って、それほどまでにその思いを自らのものにしようとされたということです。ヨハネ福音書の中に繰り返し出てくる、私は父の願いを実行しているに過ぎないんだと。私がやってるんじゃなくて、父がなさっていることを私は単にやってるだけなんだと。それは取りもなさず私たちに対する見本になるためですけれども、でも事実そうなんですね。人間になられたから。そして最後、もう明日は十字架にかかって死ななければならないという時に、人間ですから、 ためらわれてるんです。ここで悩んでらっしゃるんです。楽々とスイスイと十字架に向かっているわけではありません。しかもご存知のようにこの祈りを3回されてますよね。どれだけキリストにとってこの決断が辛いことであったかということです。でも従順であった、父の御心を行うことが私の務めなんだ。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと言ってですね、御心のままに行ってください。自分の人生の中において行わせてくださいでもないんですよ。行ってくださいなんです。もうここにストレートなこのイエス・キリストの思いがあるんですね。神様あなたの御心がなりますようになんてあれじゃないです。行ってくださいと私の中に。そう言って十字架の死にまで従われたんですね。もちろんその十字架の死は私たちの人類の罪をあがなう唯一絶対の手段であったからです。そのために神のやり方を捨て無になってしもべとなって死なれたんです。でも単に死んだだけではなくて十字架の死、最も苛烈な過酷な死を選ばれた。それは私たちを救うためでした。私たちを救うためにこの神ご自身のチェンジはあったということですね。そしてもちろんそれは神の御心であったということです。ちょっとこの辺分かりにくいですけどね、神ご自身が神の御心を行うために人となって神の御心を実行されたっていうんですね。でもそれ以外に人間を救う道はないので、この信じられないのチェンジをイエス・キリストはなさったということです。神の在り方を捨てて無になって十字架の死にまで従った。そんなことをした人は誰もおりません。そんな大きなチェンジを体験した人間はどこにもいない。でも神がそれをなさってる。これはね、私たちを作り変えてくださる神様からのメッセージですよ。私はあなたたちを作り変える。でもそれはあなたたちだけじゃないよ、私も自分を変える、私も自分をチェンジする。それがどんなに過酷で辛いことであっても私は自分を変えるんだ。それはあなたたちにチェンジされることの恵みを知ってもらうためだ。そのような思いの中で行われたことであります。で、この神のチェンジの黄色のところの前にですね、なぜパウロがこの話をしているか、なぜパウロがこのキリストは神の御心を捨て、そして十字架の死にまで従われたかって、その話をしたかっていうと、それは私たちにそれを見習ってほしいからだって言ってるんですね。何事も利己心や虚栄心からすることなく、するのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです、と言ってこの話が出てくる。でもこの私たちに対する勧めを説明するために、神がこのように大きなチェンジをなさったんですよっていうことを言っているわけですね。で、私たちにどうあってほしいとパウロが願っているかというと、何事も利己心や虚栄心からするのではなくと。利己心や虚栄心、自己中心というか、自分の利益を求めてではなく自分の栄光を求めてやっちゃいけませんよ。ちょっとでも自分がいい思いをしよう、少しでも自分が利益を得ようということじゃなくて、あるいは自分がちょっとでも褒められたい、自分がちょっとでも栄誉を得たい、自分がちょっとでもみんなから認められたい、そういう思いでやっちゃいけませんよ。なぜならイエス・キリストは 神であることすら捨てられたんだよと、神の栄光を捨てたんだよ、神の利益を捨てになったんだよ、だったら私たちはこのちっぽけな栄光や利益を求めて何の意味があるのかと。またへりくだって相手に自分を互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。互いに相手を自分よりも優れて、この人は私よりも優れた、この優れているっていう言葉はですね、なんか相手は自分よりも能力があると思いなさいっていうふうに取れてしまいますが、そういう意味ではありません。自分よりも価値があるものだと考えなさいということ。この人は自分よりも価値があるんだ、私よりもこの人に価値があるんだと考えなさいという意味なんです。イエス・キリストはどうでしょうか。私たちの方が価値があると考えて、私たちに仕えるためにしもべの身分を取って、そして十字架にかかって死んでくださった。あの3本の十字架の姿は非常に象徴的ですね。最初にイエス・キリストが救われたのは、あの隣で十字架にかかってた死刑囚ですよ、ね、強盗して、まあおそらく人殺しをしたかなんかをして、もう死刑になる、もうそれこそ人間のクズのような男だったと思うんです。でもその彼がイエス様、あなたは私のことをどうぞ思い出してくださいと言った、そのことだけでね、あなたは私と共にパラダイスにいると言われた。まさにこの男のためにイエス様は十字架にかかって死んでらっしゃるわけですよ。この何の価値もない男のためにイエス様は死んでくださっている。それはあなたの方が私がやってるのも価値があると認めているのと同じなんですね。イエス様は全ての人類よりも価値のある方ですけれども、全ての人類を生かすために私たちよりも低い価値を、死刑囚という価値を取られている。だから私たちも互いに自分よりも価値のある人だと思い合いなさいと言っている。そして最後に、自分、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。イエス様はこのご自分を作りになった地の塵たちのことに注意を払われたんでしょ。注意を払う、関心を持つ、何とかしてやろうと思う、ね、何とかしてやろうと思う価値はないですよ、ね、もちろん私も含めてですけど、ね、誰一人神様の目から見てこれを何とかしてやらなきゃいかんなっていうような価値はないはずなんだ。だけどもそう思われたんですね。だけどもそう思われた。関心を向ける、ね、有名なあの言葉ありますね、愛の反対は無関心っていうね、マザー・テレサが引用して有名になった言葉ですけれども、愛の関心反対は無関心だ。まさにイエス・キリストは私たちに関心を向けてくださった。そしてこんなものでも救い出して、神の子としてさらに作り変えて、神の栄光を少しでも表す器にしてやろうっていうですね、もう強烈な関心を持ってくださっている。ありがたいことですね。ありがたいことです。だから私たちももっと周囲の人に関心を向けるべきじゃないか。あなたの助けを必要としている人がいるんじゃないか、ね、あなたが何かできる人がいるんじゃないか。どうして私に関心を向けてくれないんだろう、どうして私を助けてくれないんだろう、どうして私はこんなもんをしなきゃいけないんだろうって、そればっかり考えているようじゃイエス・キリストに学ぶことにはならない。イエス・キリストは私たちを救うために神の在り方を捨て無になって十字架の死にまで従われたんですから、まあ、ちょっとね、見本がね、あのこんだけ喋ってますけどね、見本がすごすぎるんですね。ちょっと自らに適応するにはあまりにもギャップがありすぎる感じはしますけども、もう完全な見本ですからね。でも私たちが自分の利益や栄誉を求めようとしたときに、 思い出さなきゃいけないんですね、この話を。あるいは私たちが自分の価値を高めようと、自分の価値に固執しようと思った時に思い出さなきゃいけない。あるいは自分のことしか考えなくなってしまった時には思い出さなきゃいけない。これが完全なチェンジの見本だからなんです。これこそが私たちが目指すべきチェンジなんです。捨てること、無にするなること、そして犠牲を払うこと、これこそがチェンジの見本なんですね。そしてパウロはこう言っています。だからこそ、この完全なるチェンジを成し遂げられたからこそ、神はキリストを高く上げ、神であった方が人になられたんですけど、高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになった。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、天上のもの、地上の、地下のも、地下にも何かおるんかなと思うかもしれません。これは言葉のあやですからね。地下にも何かもぞもぞいるんじゃないですかとか、そういうことじゃありません。これあらゆるものがということです。ありとあらゆるものがすべてイエスの御名にひざまずく。イエスはすべての人の前にひざまずいてくださったんですよ。私たちの前にひざまずいてくださったんです。私たちの前に、私たちを主人として私たちに仕えてくださったんです。だから今度私たちがひざまずいて、イエス様、あなたのために何でもやりますと言って、すべての舌がイエスキリストは主であると告白するんです。父である神を褒めたたえる。これは究極の V 字回復ですね。神である方が神のあり方を捨て、無になって十字架の死にまで従われた。その方がもう今度はもう一度神のもとに戻って神となられて、すべての人がこの方をの前にひざまずいて褒めたたえる。でも私はここに私たちに対するメッセージもあると思うんですね。私たちもイエス様のに見習ってへり下って互いに仕え合い、そして自らを無にしていくならば、神様はそのことをご存知だから、神はやがて私たちを回復してくださるよ、神様はそれに対する報いを持っていらっしゃるよっていうことをここに述べてくださっているようにも思うんですね。この地上ではそれは誰にも気がつかれないことかもしれないけれども、神様は私たちがそのために成したチェンジを知っておられるから、それに対する報いがあるんだよということを約束しておられるかのように思います。もちろんそれを求めてということではないですけれども、この偉大なる神のチェンジ、今日は、皆さんぜひ心に刻んでください。私たちに神様がチェンジばかり私たちに求めて、神様は何もしないんじゃないかと思ったら大間違いですからね。神様はどれほど大きなチェンジを私たちのためにしてくださってるか、そのこと思えば少々のことは耐えられます、まあこんなのは大したことない、イエス様が成してくださったことに比べればという、そういう信仰が私たちに与えられるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。神であるあなたが自らを変えられました。いや、すべてを捨てて無になり、しもべとなって奴隷となって、最後は十字架の死にまで従われた。あなたのなされた偉大なるチェンジを私たちは忘れておりました。神様、感謝をいたします。そしてどうぞ今私たちのうちに与えられておりますあなたのチェンジの恵みを私たちも喜んで受け入れ、そしてわずかながらでもあなたの栄光を表す器として作り変えられていくことをもう一度願わせてください。神様、あなたのなさった偉大なる恵みに改めて感謝するものであります。そして今私たちはイエス様のチェンジのおかげで神の子とされ、そして永遠の命が与えられ、またあなたと共に生きるものとされておりますから、ありがとうございます。イエスキリストの名前によってお祈りします。アメン。